川柳沢子のお星様になりました。皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの佐藤あさみです。
平石です。
お疲れです。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。はい、お星様になりました第85回です。いや、1ヶ月ぶりですね。
そうですね。
ねえ、
もうそんな経ってるんですか？
もう経ってますね。2月の頭ぐらいでしたっけ？
そうですね、第1週ぐらいに撮ったと思うんですけれども、まああっという間に3月も入ってしまいました。そして、今回このメンバーでお届けします。メインパーソナリティが
いません。
いないです。
いないですね。これはブッキングミスですか？なぜ不在？
いや、なんなんでしょうね。
いや、まあ一人はそんな気はしてたんですけど、もう一人は僕てっきりいらっしゃると思ってたんですけど、
ね、まあね、さーちゃんは以前からちょっと3月は難しいかなっていうのはあったんですけれども、ね、いや初めてじゃないですか、さすがに。
ゲスト3人っていうね。
この回多分初めて聞いた方がいらっしゃるかどうかわからないんですけど、おそらく喋ってる私が川柳さんじゃないかなって思うんじゃないかなと思うんですけど、
タイトルコールしちゃったもんね。
しちゃったもんね。はい、いいです。今回はゲストの3人でお届けしていきます。まずは平石さん、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。わ
わあれですか、
はい、
先月の末ぐらいに、
はい、
暗闇体験型演劇が無事終わったという。
あ、それは全員違う。
あれ、それじゃない、それじゃない、
それは違うの。
じゃなくて、まあ、
はい、
お子さんが
誕生しちゃいましたということで。
しました。
このようにね、生を受けて、
はい、うん、無事生まれたということで、はい、
ありがとうございます。
本当ほっとしました一番は、
ね、
うん。結構直前までその舞台の方でいろいろ動いてもらってて、
そうですね、
怖かったですね。
終わってね、次の2日後、はい、3日後ぐらいに、
うんうんうん、
ポンと生まれてね、
ポンと生まれて、タイミングがね、
タイミングすごかったね。
よかった、
よく待ってくれた。
はい、
お星様の9人目のメンバーとして生を受けちゃったというね、
加入が決定して
決定しちゃったっていうね、
いるんですね。お子さん男の子ですか？
男の子ですね。
ああ。すくすくと元気に育つといいですね。まあ、この話後ほどフリートークなんかでしていきたいと思います、はい、続いておつか、
はい、
花粉症デビューおめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
目かゆい、
ち
ょっと声がね、
はい、声もガラガラなんですけど、うさぎの目みたいになってます。
真っ赤ですね。
ごっついたいです。
ごっついたいです。花粉症今年がデビュー、
去年に兆候はあったんですけど、薬をもらって帰ってきたら止まるっていう、結局飲まずじまいだったんですけど、今年はがっつりかかってます。
今日も辛いですか？
今日もだいぶ辛いです。
辛い、目開けてるだけで痛い。
なんか視界がぼやけてくるんですよ。
へー、
多分自然と涙が出てるからやと思うんですけど、基本的に夜寝れないのでおおむね睡眠不足です。
あ、辛い。あ、
それ大丈夫？
いや、結構やばいです。
結構重い症状出てますね。
そうなんですよ。今年なんか去年の6倍ぐらい花粉が飛ぶらしいので、今年はなんかもうみんなゴーグルかと目玉を取り出してゴロゴロ洗いたいっていうのが、
ああ、ね、よく聞くね。
はい、言いますね。ひろしさんは花粉症は？
いや、特にはないですね。
じゃあ私もないんで。
あれ、僕だけですか？
うん。
ちょっと誰か花粉症の先輩方に対処の方法とか聞きたかったんですけど。
あ、それはぜひメールで投稿してください。
ぜひちょっとリスナーの方に。
ね、なりますね。そしてコントロールルームは ミキサーモッティです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ごめん、今日一人やな。
え、はい、
一人やな。すごい少ないっすね、人数
ね。
なんでお星様はイベントが終わって次の回は人数が減るんですか、
ね、疲れてるんでしょうね、みんな。
でも半月ぐらい空いてませんか。
空いとる、
空いとる、空いとる、2週間後かな。
でもやっぱり少ないんですよね。
少ないですね。
少ないのか、なんか高齢っていうのかな、
ね、
うん、
連絡もあんま取りづらくなってるよね、みんなと。
あれ、それは
返事がないとかさ。
全員燃え尽きてるんでしょうね、いるのかもしれませんね。
まあ、そこまで頑張ったということでね。
そうですね、前向きに取りましょう。ちょっと一人で大変やと思いますけど、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日のコーナーはですね、 UT チャレンジプロジェクトの講演を無事終えたということで、その感想、そして報告なんかをお届けしていきたいと思いますので、川柳沢子のお星様になりました。どうぞ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
そのままそのままチャンネル、そのまま、そのまま、そのまま、チャンネル、そのままだよ。
川柳沢子のお星様になりました。チャレンジの経過報告最終回です。
わ
あ、わ
あ、最終回なんですか、これ。
最終回みたいですね、台本に書いて
ある。あ、なるほど。
一応テロップも今うまいこと言ってれば最終回っていうのが出てるはず。
うまいこと言ってればモッティ の、あのパフォーマンスによるんでしょうけどね、
はい、ぜひユーストの方ちょっと見ていただければ。もうね、オープニングからこの進行の不慣れ感
ね。
ふわふわしながらやってて、これが最終回で大丈夫かなって感じなんですけど。
確かに。
じゃあUT チャレンジの計画報告はビシッといこうと思います。お星様になりました。2012年度の UT チャレンジプロジェクトに参加させてもらってます。この UT チャレンジプロジェクトはですね、 UT グループが若い皆さんの挑戦を応援しますということで、資金だったりとかアドバイスを提供していただいているんですけれども、私たちお星様では劇団を立ち上げました。そして2月末に旗揚げ公演が無事終了しました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
いやー、これね、演劇経験者がメンバー内にたった1名で始まったプロジェクトで、
そうですね、
しかもあの普通の演劇じゃなくって、ラジオっていうのが目の不自由な方にも楽しんでいただけるコンテンツであるというところの、その延長で何かお芝居みたいなことができないかなっていう、うん、さらにハードルを上げたことに挑戦して、本当もう演劇ってなんだろう、どうしていけばいいんだろうっていうところから始まったんですけれども、昨年の8月から、
8月ぐらいですかね、
ぐらいからですね、うん、今年の2月までちょっとチャレンジしてきました。まあ、でも初めはどうなるかなと思ったんですけれども、平石さんがずっとお星様のメンバーだからできること、お星様の個性を生かした演劇をやっていこうっていうので、まあなんとかなりましたね。
なんとかなりましたね。終わってみてね、
うん、一番やっぱ軸にあったからできたのかなって。
そうそうそう、まあ、楽にというか、まあ、うん、各自がね思ってるそのまま今までの何年間の蓄積のね、うん、成果だと思います。
はい、いや、私たちに声でこう伝える力っていうのかな、
うんうんうん、
まあ、ラジオだからずっと声だけでものを伝えてきたわけですよ。ユーストもちょっと使ってるけど、
まあそうですね、
ね、なんかで、うん、それを活かした芝居が作れたんじゃないかなと思います。振り返ってみると、夏からですね、いろんな劇団さんを見に行ったり、お芝居公演見に行ったりとか、ね、そうそうそう、うん、でこう 目の不自由な方が普段どうやって生活されているのかとか、どんなものを楽しんでいるのかっていう調査をしたりとか、いろんなものしましたね。
そうですね、はい、意外とやってましたよね。なんか言ってないけどここではね
ここでは言い切れなかった部分もたくさんあるけど、いろんなことありましたね。でやっと去年の12月に台本ができて、
ようやく
稽古に入って、で告知いろんなとこ行かせてもらって、プレ公演して、直して本番という流れでした。
そうですね、
はい、結果3本を2日間
そうですね、6回ですね、
6回公演でですけれども、すべて満員御礼でございました。
はい、はい、
イエイすごい嬉しいですね。
嬉しかったですね、は
い、1回がね最大6名だったので、
まあまあ少ない
お客さんの数としては少ないんですけど、いやでもスタッフ役者は超しんどかったですね。
ねあれはちょっと考えないといけないですね
だいぶスケジュールが ね普通にお客さんにありがとうございましたって言ってから、おおよそ45分後にはもう、
そうです、ね、
次のお客さん入っていて、うん、お昼ご飯食べる間も
とりあえず役所だけまずご飯食べ
るみたいな、ご飯食べて
片付けはスタッフがやるみたいな、
うん、20分でうわーって食べて次の準備して、もともとその公演時間っていうのが1時間を予定していたものが、
そうですね、
実際6人入ると1時間半弱、
全公演1時間半ぐらいかかってましたよね。
それぐらいかかってましたね。
これがね練習時はだいたいお客さんの数が、まあ、メンバー身内内でお客さん役をしてもらったので4人とか、まあ、少ない時2人だったりしたから、だいたい1時間かなって思ってたんですよね。そうそうそう、6人入ったらやっぱ移動の時間だったり、ラジオでもトークしてもらう時間が伸びて1時間半になりました。このあたりもし次があるとしたらちょっと調整しないといけないですね。
そうですね、
はい、各自印象に残っていることをお話ししていってもらっていいですか。いいですか、
はい、
じゃあ入っていい返事だった
ら、はいまあ、一番印象に残っているのは、まあ、僕一応、まあ、来てくれた方は見ていただいたと思うんですけど、こう変な小踊りをしてたメンバーの一人だったんですけど、
初めに、はい、白杖の使い方を説明するのに、はい、ずっとこう人が喋ってるのでは聞くのもしんどいよねっていうことで音楽に乗せてちょっと踊ってもらったんですよね、
う
ん、
はい、
そうですね。
それで、はい、まあ、小踊りをしてたんですけど、まあ、先生の即興のダンスを、うん、本番前日の夜にいきなり踊ろうっていうのをもうちょっと事前にやっとくべきだったかなとはちょっと思いました。
なるほどね。
でも割と好評だったんじゃないですかね。
なんか反応がないと寂しいので、指さして笑ってても笑ってくれてるだけでむしろありがたいぐらいの気持ちで
ね、まあ、はい、みんな不安そうにしてたよね、これは何だろうっていう、
そ
うですね、
その最初のプレ公演の時にやってたんですけど、やっぱりその、まあ、明智さんがちょうど立ち位置上五光が差してる位置に立ってたんですよ、
うん、
そのライトの関係上、
うん、でスタッフで来ていただいた子ね、
はい、でお客さんにもこそっと聞いてたんですけど、やっぱり明智さんの踊りが一番キレがあったらしくて、
あ、なるほど、
ちょっと悔しいなと、
悔しい、それはちょっとそれ今悔しい、
ね、悔しいなと思って。
お星様当日ね、
はい、
明智くんっていう子にこうスタッフとして入ってもらって、
準高生みたいな感じですけど
そうですね、
もう T シャツもね着てもらったから、
そう、 そうですね
イベントごとに呼びつけてこき使わせるっていうFM 高松のパーソナリティですけどね
はい、そうです本当にありがとうございますオスカーはあれですね、 前後でこう搬入撤収、
はい、
めっちゃ活躍してくれましたね。
まあ適材適所なイメージがあったので、僕は役割的にはそれで良かったかなと思ってます。なんかそのああいうのをその並べてセクセクアクセク働くのが、まあ、性に合ってるかなと思ったので
なるほど、
見事な割り振りをしていただいてありがとうございます
このまま舞台関係のところに就職できそうなぐらい手際が良かったよねそう
そうそうサクサク作って
ます。お塚に任せてたらいいやと思って細かいとこ任したみたいな、
ね、え会場にいっぱいシール貼ってくれたりとか、うん、危なくないようにいろんな工夫をしてくれてました、うん、
ちょっと張りすぎかなぐらいなんで、後で剥がすときに結構大変だったので次もしあればもうちょっとなんか考えます、
ね、はい、できると。
楽しかったところありますか？
いや、もう楽しかったのは全部通して、まあ、何やっててもそうなんですけど、まあ、みんなで楽しくやってればきっと、まあ、何やっても楽しいんだろうなっていうのが、あの、はっきり形になったものなのかなと思って、いつもと違うことやってもやっぱりこのメンバーで楽しくやってれば、まあ、楽しいだろうっていう。
なるほどね、
はい。
ナイスさんいかがでしたか？
いやー、でもまあ結局僕もオツカーと一緒に踊ってたところなんでね、ちょっと悔しい部分はありますよね。まあ、その今の情報を聞いてちょっとまだ手入れが抜けきれてなかった部分が ね、 あるのでね。
でもまだ本編に入ってないとこですよね、
あそこ。あそこからでもやっぱストーリーの、
うんうん、
なんていうのかな、入りだからね、導入なんで、
うん、言ったらアニメのオープニングの部分、
うん、あ、それは大事、悔しいですね
目立てなかったっていう ね、
そうです ね、
ね。
でも平井さん、まあ、全体を通して脚本演出を担当されましたけれども
ね、
うん、本番の出来っていかがでした？
いやー、でも脚本演出を担当されてましたねで入っていていいのかどうかは分かんないんですけど、
あ、そこは入ってる
っていう細かいところはでも任せてたんでね、まあ、でも出来としてはもう完璧ですよね。
あ、本当ですか？
もちろんその、なんていうかな、もうオツカーとしてみんなで楽しく無事に終われたっていうのがもう最大の目標であり、
はい、うんうん、
成果なんでね。言ってもほら、なんか来てくれた人にはちょっと言ったんですけど、
はい、
なんていうんですかね、その出演者がバタバタと風邪やら何やらで倒れてたじゃないですか、前日ぐらいまで、
はい、
で、あの、裏で当日あれみんな来るのかっていう、あの、うんうん、不安な部分もあって、
はい、
もちろんそのね、浅見さんとか中井くんとか、うん、ユーミンが全員来なかった場合の想定も一応考えてたりしてたんですよ。
そうなんですか？
一応ね、
どうしようっていう話をした時に、あの、来ないことは考えないっておっしゃってたので、
それは本人の前ではそう言うしかないんですけど
まあ終わってみれば、
そうそう、来てくれたんでね。あ、そんな、それはもう100点です、来てくれただけで
いや、なんて優しい演出家なんでしょうか私が印象に残っていることは、まあ、全体通すとプレ公演が実は一番頭に残ってて、
あ、
っていうのが、そのプレ公演の直前、本当当日ですね、まで台本のラストシーンをどうしようかっていうのをずっと沢ちゃん総合監督と頭悩ませて、うわ、どう持ってったらお星様なんだろうっていうのを考えて考えて、で、難産でしたね。
あ、
で、
あ、
うん、
確かに、
このお芝居の
すごい、あそこ悩んでましたよね、前日の日、
うん、はい、うん、あの、永井くんの部屋が畳だったんですけど、その畳のところに二人して、どうしようどうしようって言って悩んでましたね。それが最終公演が終わった時に、皆さん、お客さんがこう出てった時に、沙織ちゃんがもううるうる涙目で、うん、で、私のところに来て、お疲れ様って言ってギューってしてくれたのがすごい嬉しかったですね、印象に残ってます。はい、では、ちょっとこのあたりで今回のお芝居で工夫したところなんかをさらっていければと、
うんうん
うん、まあ、まず舞台のセットですよね。
そうですね、はい、セットで工夫って何がありますかね
今回その
舞台が、あの、総合、あ、なんだっけ、
福祉の施設で、
はい、させていただいてその中でも健康プレールームっていう板張りのお部屋を借りて、
まあ、基本的にダンスとか卓球とか、そうそう、まあ、ちょっとした体育館のちっちゃい場みたいな感じの部屋だったんで、
はい、うんうん、
まあ、結局ね、そこの場所の地の利を生かすじゃないけど、うん、そこの中のものをね、勝手に、勝手にというかね、
あればあるだけ
そう、全部利用させてもらいましたよね
はい、そこは普段卓球とかする場所だったんで、卓球台とか置いてたんですけど、その借りてただけのパネルじゃ足りなくって、
そうですね、
で、うん、大活躍、卓球台、
うん ね、それを壁にしたらね、はい、あの皆さん見えないところでですけどね、
うんうんうん、
あと椅子とかも、まあ、パイプ椅子を最初想定してたんですけど、はい、そこに長い椅子があったんで、うん、勝手に使っちゃえとか、
はい、
ダンスのための音響設備を勝手に拝借したり
最後スピーカーうちのパソコンに繋がってましたもんね
そうそうそうそう、これいいじゃんみたいな、
本当あそこでやってよかったです
よね。そうですね、結構会場 その舞台のグレードが上がった気がします。
はい、あるものすべて工夫して使いました。また小道具の方はですね、卓上を盲学校からお借りしましたね。本当ありがとうございます。これが意外とあの難しいというか、こう目の不自由な方って普段から白杖をお持ちになってるじゃないですか、
はい、
それとうちがその当日貸し出す白杖がごっちゃになったらいかんっていうのとか、 あと初めにもらった白杖を一回その場面場面で回収するところがあったので、それで渡す白杖を間違えちゃダメだっていうリボンをつけたりとか、
ね、工夫もありましたね。
しましたね。パッと見で誰の白杖なのかが分かるように、
プレ公演で、ね、間違えちゃったんだね、
そうそうそう、
白杖を返す相手を、
ね、あれはプレ公演やってよかったですね。見ました。アサミのロボン、
ロボン
ピコンピコンって、私がロボット役だったということで、そのロボ音をずっと鳴らすことで私がいつもどこにいるのかを、
うんうん、
視界がアイマスクで閉じられているので確認してもらうために置きましたね。
あれもね、結局どこにおるか分かってよかったっていうのはアンケートとかにも
ありましたね。
直接聞いた
かな、直接聞きましたね、うん、どこにいるのかが分かって安心したって、うん、よかったと思います。そして3場面でお茶セットを出しました。
はい、
このお茶がすごかったんですよね。
そうですね、
本物のお茶どころというかお茶どころってなんだろう、
お茶どころっていうか静岡県みたいになりますけどあのお茶の先生になれる人を、ね、はい、招いて、
うんうん、招いて
招いて
身内に偶然いて、
はいいたので、ご実家からそのお茶セットを持ってきてもらって、そうそうそう、お菓子も、
作っていただいて
ね、そので本物の抹茶の味とお菓子の味を堪能していただきました。
味覚で楽しんでいただく部分と、あとお菓子がその、うん、今回あの何だったっけ、もみじ、
はい、もみじときのこ
っていう形をしても、そういうのを作ってもらって、あの形で何をどんな形でしょうみたいなクイズじゃないけど、
はい、
そういった楽しみもしていただきたいと思って作ってもらいましたね。
はい、こんなぐらい芝居で工夫したところって裏話、
まあ、個人的にはあのプレートがうまいこと噛み合わなくて、本来一つの棒に2枚のプレートしか入れられないんだけど、はいはい、その今回ちょっと無理やり3枚接続することになったので、
そんなことしてたね。
あの接続部分が噛み合いすぎてどうしても合わなくなって、ちょっとドライバーを拝借して勝手に一応変えて変えてしていじっていじってして接続してたので、
あ、そうなんですか。
あれは多分それでまあ綺麗に3枚はまったのでよかったかなと思います。
だんだん裏方がレベルがアップしてってます
結構ね、工夫は知ってたよね、裏でいろいろね、細かいところで言うと、
ちょうどモッティさんとかと一緒にガッチャガチャいじってしてました。
まあ、あとでも工夫というか、
はい、
これ言ってなかったんけど、
あ、なんですか、
その演劇の最初に永井くんちを荒らそうっていうシーンが
はい、はい、あ
ったと思うんですけど、うん、まあ、そこで永井くんちっていう設定でこのいろいろタンスの中とか机の上とかを、うん、手とかで触ってもらって、あ、これなんだみたいな、お客さん同士で楽しむっていうイベントっていうか、
そうですね、そういうシーンが
あって、はい、まあ、あれで楽しんでもらえたと思うんですけど、
はい、
やっぱそこであの展示を使ったアイテムっていうね、
はい、
キーアイテムありましたよね、
はい、
あれは良かったんですかね、
どうなんですかね。これちょっと後ほど話そうかなと思ってた、あのケイスケ君の初期設定っていうのが、
はいはい
はい、実は彼も目が見えないっていうので、
あ、そうですね、
そのア あーキーアイテムに展示でこれキーアイテムだよみたいな感じのものを貼っていたんですけれども、その設定がなくなってからなぜ展示なのかっていう謎は残したままに
確かにね
確かになってましたね。でもあれはやっぱ良かったんじゃないですか。
うん、でもまあしてやったりみたいな感じの人もいましたよね、うん、これ見つけてやったぜみたいな、
はい、これ見つけて欲しかったんでしょ、うん、やったよっていう
全然俺読めるしみたいな、なんか
、はい、いただきましたね、うん、そうだった。逆にあの目では点字読める人が触ったら読めないっていう、
あ、
うん、あそうなんだ、やっぱりこう触覚というか指先で文字を読むっていうのは慣れてないとできないんだなっていうのを、
難しいですよね、
知りました。
ちょっとやってみましたけど、
は
い、どこに どんな点があるのかもわからないというか、
うんうんうん、点字って6つの点があって、そこのデコボコしているしていないっていうのでこの文字はなんだっていうのがわかるんですけれど、うんうん、それがね区切りがわからないんですよ。そうそう、ただひたすらボコボコが並んでいるっていう風にしか、うんうん、慣れてないと分からなくて、
何文字目っていうのはまず分からないですよね、うんうん、最初以外は。
あと上下も分からないっていうのが
ありました。そうですね、
こっちが上だよっていうか、うん、逆になっちゃうと謎の文章の羅列にな
る確かに
言ってましたね、はい、じゃあちょっとせっかく出たのでなくなってしまった惜しい設定、
あいろいろありましたね。
いろいろありましたね。
逆に永井さんが目が見えないっていう設定今初めて知りました、ね、
あ、そうなん
ですか。僕
知らなかったですそれ。
初めの台本にはそうだったんですよ、うん、
へえ。
そうそう、初めはやっぱり永井くんも目が見えてなくて、
うんうん、
そのまあ今回のキーアイテムが CD だったんですけど、
はい、
その CD にその永井くんへっていう展示で書いてあるっていう、うんうん、あそこであ永井くんも見えてなかったんだっていう、ま
あ、
最後の方で気づくようにちょっとトリックじゃないけど、
うんうん、
してたけど、まあこれいらんよね
物語がややこしくなっちゃうっていう理由でなくなったんですね、うん、また博士が登場しなくなりましたね。
あ、そうです
ね初めは登場する予定だったんですけど、ラストシーンで、うん、これがあの役者が当日来れないっていう事態になりまして、ね、ここでもブッキングミスかと
そうですね、あれその日ダメだったみたいなことを言い出しやがって博士が、
はい、1ヶ月前にえってみんなでなりまして、
急遽差し替えて、
はい、
声のみの出演という
なりました、
まあ、あれはあれでも別に
違和感は
なかった、
ね、なかったんですけど、より博士がどういう存在なのかが謎が深まりましたね。
確かに、 確かに
惜しかったのは女好きの設定がなくなったことが、
あ、そうそう、
ちょっと寂しかったですね。
ユーミンはねセクハラしまくってやるという台本を書いたんですけど
そうそう、
それがなくなったのが一番ちょっと悔しいところですね。
その博士の助手役のユーミン、ユーミンにも一つなくなった設定があって、ユーミンはいつもヒールを履いているって、そのユーミンはヒールの音でどこにいるかを知ってもらおうっていう設定。
そういや、そんな設定つけてた。
あ、何なくしたっけ？ありましたよね、
うん、
あれは結局スリッパになったんですよね。ユーミンだけスリッパメンバーの中で履いて、
でもみんなスリッパ履いてたよね。
長井くん裸足でやってませんでした。
あ、いやでもあのお客さんがスリッパやからそれは分からない なっていう。
どっちにしてもあそこハイヒールじゃ通れないですよね。
まあね、ちょっとね
上がれないということでユーミン の、 あの美しいヒール姿を見ることができ
なかった
のがちょっと惜しかったですね、うん、あとあれですよ、台本でもともとあったのになくなってしまった設定、式です。
ああ、四季折々の式ね。
ああ、
春夏秋冬のね、
はい、
うんうん、
全体的に輝きを探す旅はケイスケくんのお家に遊びに行って、輝きって何って聞いた後にケイスケくん家のお家を荒らして、で次にそのケイスケくんの職場であるラジオ局に行って、今度はラジオの体験をしてもらって、で3番目のところでは3幕では、うん、ちょっと疲れたねっていうことでお茶を飲んでお菓子を食べてしてもらって、最後研究所に帰ってきて、でちょっとしたネタバラシっていうか、う
ん、ラストシーン、
ラストシーンになるっていうところだったんですけれども、実はこの1場面1場面にお客さんにタイムスリップをしてもらおうと思ってたんですよね、
う
ん、
そうですね、最初は、
はい、4幕で春夏秋冬体験して、うん、 してもらいたかったんですけれども、残念ながらそこまでの力は及ばず。
そうですね、ちょっと難しいと、はい、四季を表現するのが、
はい、この設定はすごく良かったのでいつかやってみたいですね。
あ、確かにちょっとまあ面白いのは面白いとは思ったんですけど ね、できるできない別にして、はい、なんか春っぽい感じの空気とか、そ
う
そ
う
そ
う、
一応匂いとかで春夏秋冬の匂いっていうのがあったんで買ってきて、
芳香、はい、剤が、ね、剤でね、あったので買ってきて、
なんかよくそれでもわからんなっていう、
いかんせん部屋が結局一つの部屋をパネルで割った形になったので、うん、匂いごちゃごちゃになっちゃうね、うん、
部屋が4つとかあったらね、ちょっとあったかくしたり涼しくしたりできてね、でき
た、あ、そうだ、思い出した、あの当日お昼ご飯を休憩中食べたじゃないですか、
はい、
あれでそのお部屋がお昼ご飯の匂いに、
確かにな
ってしまったので、結局香りはなくてよかったですね。
確かにね。
どこ行っても唐揚げの匂いになって
。確かに。やばいみたいな。
昼過ぎ公園のお客様は美味しそうな匂いがした中でうん、うん、巡ってもらったかもしれませんね。はい、
確かに。
です。はあ、そんな感じのなくなってしまった設定集でございました。一番台本を変えたのってケイスケ君ですよね。彼がそのなんて言うんだろう、演技があまりにできないがためにスタッフがどんどんセリフを増やされる。
あ、そうよね。結局その8月とか去年の8月の時点で、オツカとユーミンとモッティには、うん、もうお前らはもうほんまに何もしなくていいよと、うん、もうちょっとだけ、
そうそう、
ちょっとだけ絡んでみたいな感じで言ってたのに、モッティとユーミンがすごいあのセリフ増えましたよね。なんか
増えましたね。
確かにモッティさんはものすごい増えてました
よ。増えた。ユーミンに至っては多分原稿用紙1枚分ぐらい増えたと思う。
そんな増えたんですか。
増えてる。
へえ。
最初もユーミンただついてくるだけだったもん。
あ、そうですよね、う
ん、危なくないように、
うん、あの3幕でのセリフの量にちょっとプレ公演でびっくりしました、
うん、でもあれが全体的にいい流れを作ってくれましたね、うんう
ん、結果オーライみたいな。
結果オーライ役者が増えたっていいことです。
確かに
今後にも期待できます。
やらされるぞ、う
ん、その代わりこうスタッフさん、もともといるスタッフさんが役者に入った代わりというか、まあ、裏方スタッフを当日課題の子たちが手伝ってくれたりとかしましたね。
あ、そうですね、設定とかちょっと、
ね、ありがたいことに設営してくださったりとか。
あ、でもプレ公演に来てくれた子はあのまあこんないいものを、まあ、僕、ね、プレ公演なんでこんなかんスッと入らせてもらったんでぜひ手伝いますよって笑顔で手伝ってくれてましたよね。
あ、そう
なんですか。
はい、もうありがとうございますって言いながら、多分プレ公演の片付けは多分あのまあいろいろスタッフが減ったのもあったんですけど、うん、彼が多分一番手伝ってくれたんじゃないかと思います。
今日ご協力していただきありがとうございました。そのお手伝いたくさんしていただきましたね。演技指導はうちの私が別に所属しているKSコーポレーションっていう高松で活動している演劇ユニットの方に演技指導をしていただいたりとか、あとこう場面で最後ラストシーンですね、流した50歩100歩は MMA エージェンシーさんというところにその音源と私たちの声、生声を持ってって編集していただいて。
そうですね、
はい、盲学校さんには本当お世話になりました ね。
あそこはなくてはできなかったと。
なくてはできなかったと思います。私たちの想像ではとてもあのこう思えなかったことをいっぱい教えていただいて。
そうですね、
はい、ね、白状もお借りしました、
はい、
はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてメディア出演も今回多かったのが特徴的でしたね。
ああ、そうです ね。
新
聞が多かったです ね。
新聞は3紙に載せていただいたんですね、うん、
四国新聞と毎日新聞と朝日新聞、
朝日新聞と、
他にもいろんな情報誌に載せていただいたりとか、あと夕方のテレビ番組
そうですね
出演したり、ね、FM 高松に至っては3番組で
そうですね、あそこは
告知させていただきました
ねすごいバックアップ体制です ね背後が
4番組行きましたね本当にありがとうございます。
あとその我々今もポッドキャストで配信してるんですけど、
はい、
他のポッドキャスト番組さんともねちょっと連携取って、
はい、
まあ、結局何番組かな忘れましたけど、結構、あの告知していただきました
、しましたね、
はあ
はい、当日パンフレットにチラシを
そうですね挟んでるんで、
演劇公演ってよく他の劇団の次の公演チラシを入れたりとかって挟み込みっていうんですけど、よくするんですけど、このポッドキャストの挟み込みは新しくていいなと思いました。あ、はい、まあ、ぜひあのお越しになった方ポッドキャストね、
そうですね、
他の番組にもぜひ足を運んでみてください。どれも素敵な
あの、そうですね、
番組ばかりです。
はい、記憶にございませんっていうあのポッドキャスト香川県でやってるんですけど、
はい、一回遊びに行かせていただきましたね。
そうそうそう、あそこがあの我々ちょっと来てもらったんですよ、今回 の演劇に、
はい、
この詳細な面白くこう面白かしく紹介してくれてますよ。
お、
来ていただいたんで、あそこが、
あ、じゃあ体験談を、うん、ラジオで
お客さんの生の声はあちらに行って聞いてもらえれば、
うわー、ぜひ
ぜひ
聞いていただきたいですね。
そうですね、
どんな感じだったよっていうの、お客様の視点から、
そうです、もう完全に
聞くことができる、そうなので記憶にございません、ぜひ検索してみてください。
はい、
あとは、あ、そうだ、ゴリ丸がすごい押してくれたんだって。
あ、そうなんですよ
香川県のおうどん屋さんのね
そうそう、はい、あの香川大学の近くにある
あるゴリ丸っていううどん屋さんがあるんですけど、あの一応広報の役目も担っておりまして、
あ、
チラシ、はい、チラシを持って行ったんですけど、あの、まあ、おばちゃんがすごい気さくな方でして、あのもう壁がちょうど張り替えたばっかりの壁で綺麗になって何もないから至る所に貼っておいでよと言われまして
、
あの最悪おばちゃんが背中に貼るよって言ってくれたんですけど、さすがにそれはちょっと申し訳ないなと思ったのでまあその一番レジの真ん前と壁に2枚も貼っていただきまして、あの大学前の通りのお店はどこも皆さん好意的に受け取ってくださったので、至る所に貼らせていただきました。
あ、やっぱいいね、はい、大学の周りは、
ね、優しいお店多いですね。
ありがとうございました。
ということでお礼を一通り言わせていただいたんですけれども、じゃあここでちょっと内容の裏話して、ちょっと聞きたいなと思うのが、平石さんに、
はい、
なぜ今回輝きをテーマにロボットが主人公になったんですか。あ、
そこですか、
うん、ちょっと気になってたんですと。
やっぱりその基本的に輝きを探しに行こうっていうのはもうその最初のストーリーのプロットの時点で考えたんですよ、
はい、
やっぱりその我々がやってることなんでそれの方が楽じゃないかなと思って作るのが、
うんうんうんうん、いつも思っていることを、この辺りでちょっと中間発表みたいな、
そう
感じでしたね。
なんで、はい、でまあ、でも輝きを探す旅っていうのはどういうことやろうって思って、
うんうん、
つまりやっぱそのナビゲーターがいるよねって思って、
うん、身の先導していく、
うんうん、つまりナビゲーターが知らない設定でないと、知ってる人に連れられていくっていうのもなんか変な話なんで、輝きっていうそのわけがわからないものなんで、
そうですね、
なんでその結局ちょっと口が悪いかもしれないですけど、頭の弱い子というか、
あ、口が本当悪いですよあのロボットなので、
そうそう、
文字通り輝くしかわからない、
そういう、まあ、人間でも最初良かったんですけど、やっぱ人間っていうのはちょっと無理があるかなっていう、があって、もうやっぱロボットとかにした方が楽じゃねって思って、そういう役を一人ちょっと置きたかったっていうのがあって、まあ、それで、まあ、とりあえずロボットにしたんですよ。
純粋に輝きってなんだろう、
なんだろうと思った時に、考えてそのストーリーとして一緒にいけるって言ったら、やっぱり人間よりやっぱなんかファンタジーの方が面白いかな。
そうですね、
うん、
お芝居といえば普段とは違う、そうそう、非日常の世界なので、そこにこう誘導していくのが、こう今はまだ科学ではできないロボットっていうのは面白かったですね。 そしてその主人公のロボット、まあ、A の33通称アサミなんですけれども、はい、最後一体どうなったんですか。
最後どうなったんですか
っていうのはこれこれちょっと来ていただいた人にしかわからないんですが、まあ、このロボットがね実は運用期間が半年しかないっていう、
そうですね、半年を超える運用はできないっていう約束で作られてましたと、は
い、いうので、うん、その事実を知ってしまうとその今までのロボットは壊れてしまった。
そうですね、今33体目なんですけど、うん、32体目まではもう壊れてしまうのでそれは言っちゃダメだっていうルールにしてたんですよ ね。それを間違って知られてしまうっていう、はい、その最後の方の
ケイスケくんちのさっき言った CD を聞いてしまったために
あそこに入ってたと、
はい、知ってしまったっていう、ラストシーンクライマックスなんです。
クライマックスなんですけど、
あのところがこの後がないんですよ。
知ってしまって、まあ、結局今回の終わりとしてはその知ってしまった後、はい、その、うんうん、何でしたっけ、
アサミは半年で終わる運命だっていうのを知ったけれども、でもその残りの命の間輝きたいなっていう、もっといろんなことをして聞いてそして伝えていきたいっていう希望を持って終わるんですが、そこでエンディングが流れるですけれども、はい、結局アサミはやっぱり半年間で運用終わってしまったんでしょうか。
あ、終わります。
終わっちゃうんだ。
そこはやっぱ終わります。
あれでも始まったすぐってことはその次気づいてからその運用が止まるまでの続編とかってあるんですか。
お、
あ、なストーリー的な話、
ストーリー的に2部的なものってあるんですか、うん
うん、それはもちろんありますよ。
それはいつか舞台になるんですか、お芝居に。
それはあの分かりませんそこ
え、頭の中にこの子はこういう風にこの先続いていくんだっていうのは平石さんの中であるんですか。
ないですよ、そんな
できる続編 その次回作の構想がすでに頭の中にみたいな、そういうのはないんですか。
ないですね、そんなのは。いや、もう今回やって脚本は任せよっていうことに、学んだんで、めんどくさいぞこれ作るんだ
もう脚本はしないですか。
脚本は疲れるってことが分かったので、脚本家は別にやっております。
いや、なんかここで言っとけばそのうちできる可能性があるんじゃないかと思って。
あ、でもなんていうんだな、こういうその体験型の演劇っていうジャンルとしては面白いかもしれんなとは思ってる、
うんうん、
今回のその演劇のストーリーとしてはちょっと全然考えてないけど、ジャンルとしてこういう風に体験してもらうっていうのはすごい、なんか皆さんの反応を聞いてよかったから続けていってもいいかなとは思ってますよ。なんか、うん、できるできないは別にしてね。
次回作があるならぜひちょっと次こそ博士に出てほしいなと思う。
あ、なるほどね、博士メインの、
博士メインの
今度スケジュールちゃんと抑えて
スピンオフでもいいので博士メインの何かをみたいな
作っていけたらいいですね。ね、最後の質問になるんですけれども、
はい、
お芝居の中で私の前の代っていう A の3人を演じたのが、うん、この番組のメインパーソナリティである川柳沢子さん、はい、沢ちゃんが演じたんですが、はい、まあ、これは CD の中でしかね、声でしか登場しないんですけれども、うん、その沢ちゃんが私のこと、次に生まれてくる子供のことを、あ、生まれてくるロボットのことを子供みたいな感じかなっていうシーンが、
はい、ありましたね。
あれは何かこう、まあ、沙和ちゃんは今妊娠して出産して、
はい、
なんか特別な意味が込められていた
のか。もちろんありましたよ。
やっぱりそこちょっと聞きたいなと、うん、
いや、その台本書いてる時に妊娠が発覚して、
うんうん、
まあ、やっぱ子供を持つっていう気持ちはこういうことなのかなみたいなのがやっぱあるじゃない、あるじゃないというかあったんですよ、
うんうんうん、
なんでやっぱその32から33にこのマイナー人事じゃなくて、
はい、まあ、次世代に
行くってことはやっぱ結局子供を、うん、もう人間で言うなら子供を産むことに近いんかなと思ってそういう感じで書きましたね、
はい、うんうんうん、この全体を通して、
いろんなことをして、でしてっていうのが圭介くんの部屋でいろんなことしてもらった、はい、で聞いてっていうのがラジオをやってもらって、自分の耳で聞いて聞いてもらう、
はい、
で伝えていきたいっていうのはユーミンのお茶の場面で、うん、ユーミンが、まあ、親から子へ私のお茶の技術は伝わっていってるんですよっていう3つを通して、で最後ロボットのあさみが私は生きてその伝えていくことまでやりたいんだっていう風に思うようになるじゃないですか、
はいは
い、っていうので、その親子の関係っていうのはこの台本まさにタイムリーというか、
そうですね、
子供ができたっていうこともすごく台本に影響を与えてるんじゃないかなって思いました。そうですね、
結局そこです、はい、もう全て言っていただきました
本当ですか、
はい、あ、まあ、でも、まあ、全てっていうか、まあ、多少はでも入ってますよね、そういうのは、
はい、ね、お客さんの反応もねすごく良いというか、うんうん、楽しかったとか、
そうですね、
気になったっていうか、目の見えない方の不自由さが分かった、はい、そして自分の目が見えていることの大切さが分かったっていうアンケートが、まあ、ちらほらありまして、うん、そういうのを見た時に、あのこれ全然嫌味じゃなくって書いてるわけですよ、あの目が見えててよかったっていうのは、それをすごくこう思ったことを大事にお客さんに持って帰ってほしいなって思いましたね。命がいつか終わるっていうのはこう台本の中でもあって、うん、それに気づくことでロボットも輝こうって思ったわけなんですけれども、生きている時の自分の体っていうのが、まあ、私たち普通にこう手とか足が動いて、で私の場合ちょっといつも車椅子使ってるので、はい、歩けない、こう歩くことができる大切さっていうのをすごい分かるんですね。だからこう自分の体を大事にしてほしいなっていう、こう見えてることってとても大事なんだよ、そのまま大事にしてくださいねっていうのも伝わっていたらいいなと思います。
確かに、
うん、
できるできないじゃなくても、うん、今ね自分の与えられたそのまま頑張ってというか、
うんうんうんうん、
大切にしてほしいですね。
大切にしてほしいなって思いましたね。また人の声やこう手のありがたみが分かったっていうアンケートもよくいただきまして、こう誰かに声をかけてもらえること、手を差し伸べてもらえること、
うん、
もちろん嬉しいし、自分からも積極的にしていただければなって、
うん、
はい、思います。いやー、ちょっと真面目な話
これでも体験してもらわないと伝われない、伝われないとかいうか、
ね、これ本当はおまけ CD に入れたかったんですよね。
ちょっと体験してない人には何を言っているんだろうっていうのはあるかもしれないですけど、
はい、
ね、ちょっとこれは伝えにくいね、うん、
伝えにくいですね。だからこそ今回みたいなお芝居またいつかやっていきたいですね。
そうですね、
うん、まあ、今回通してノウハウが若干下、うんうんうん、5台ぐらいはできたかな、ま
あ、やったことない人に比べたらだいぶ
できたかな、
うん、
それをぜひ今後にも。
そうですね、
第2回ありますか。
あります。
おお、もう決まってるんですか。
いや、決まってないですよ
予定未定みたいない
や、まあ、だからさっきもちょっと言ったようにその形が変わるかもしれないですけど、
はい、
第2回とか、
うん、
同じようなこういうことはやらないといけないなっていうふうには今思ってます、
はい、
なので こうご期待。
おー、ぜひお楽しみ、
はい、
ね、本当にたくさんの方に協力していただいてできた舞台ですね。お芝居を通して私たちも改めて輝きというものを教えてもらった気がしますね。
そうですね、お客さんに来ていただいた方からもいろいろいただきましたね、うん、いいの、
うん、ね、うん、とても私たちだけではできなかったし、私たち個人個人でもできなかったことがいっぱいあったんだけど、みんなでやれば大丈夫なんだなっていうのが。
そうですね、
はい、
孤独じゃないよっていうのが伝わったらいいかなと。
はい、
思ってます、
はい、
本当にご協力していただいた皆さん、ご来場いただいた皆さんありがとうございました。さあ、今までのチャレンジ内容や、今回の舞台の様子はですね、 UT プロジェクトのチャレンジャーブログからも見ることができますので、検索していただくか、もしくはお星様のサイトからリンクしていますので、ぜひ見てみてください。はい、コメントもできるようになってます、はい、コメント待ってます、は
い、いただいたアンケートとかそのまま書いてます、
載せてるので、ぜひ一度ご覧ください。ということで、 UT チャレンジの経過報告させていただきました。この後はエンディングです。川柳沢子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。さあ、もうほとんど1時間にわたって UT チャレンジのこと、
ね、
今回の公演のこと語っていきましたけれども、はい、いかがだったでしょうか。何分進行が不慣れで申し訳ありません、ね、
ゲスト3人
全体的にふわっとした感じですね。
ふわっとした感じだったんですけど、大事なところは伝わっているといいなと思います。あ、
ね、脳内補正をね
補完しておいてください
。人たちの
、はい、お願いします。あ、その沢ちゃんなんですけど、今後のお星様にも関わるんですけれども、
はい、
無事ご出産されたということ で、
そうです、ね、
今は実家にいらっしゃるんですね。
岡山の実家に、
はい、
いますね。なんかゴロゴロしてるみたいですよ。
いやいやいや、めっちゃ子育てしてると思いますよいつぐらい戻られるんですか。
来週かな、来週の日曜日に取り戻しに行こうかなと。
いやいや、取られてるわけじゃないですあ、でも寂しいんですねきっと、うん
うん、いやでも今一人でちょっと自由ですよ。
自由なんですか
具体的にというと、
何をしても怒られないというような。
普段怒られてるんですか。
そんな怖くないでしょう。
かな。
かな。
まあそうですね。うん、ここではそう言っておきましょう。
あ、もうしばらくさあちゃんお休みになるんですね。
そうですね。うん、やっぱ一月二月は、
うんうんうん、
子供をね誰かが見とかないと、置いてくるわけにもいかず。う
ん、お母さんがおらんといかんから。うん、で次の回はケイスケくんいるかな。
ねえ。この辺をちょっとあの
ちょっとびっくりしました今日、ね、冒頭でも言ったんですけどいると思ってたので、
はい、
いつものように向こうのあのルーム
コントロール
コントロールルームにいると思ってたらいつの間にやらここに座ってるっていう。
なさいみたいな。
はい。
言ってもオツカももうあの課題を卒業。
はい、なんとか無事卒業できそうなので、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね香川県から出ていっちゃうということで。
もしかしたらここが最後かもっていう。
収録に来られるのがなかなか難しい、ね、
難しく
ちょっと、
まあ、でも職種柄土日休みなので、
あ、
まあ、何かしらあればやってきます。
フラッとね、
生活が落ち着いたらね、ぜひ。
そうですね、またあの新編が落ち着いたらちょっと
新
編整理が済んだらちょっと経過報告にでもみたいな
あ、不安だわ、メインパーソナリティ、ね、不安だわ、めっちゃ
前回のイベントがちょっと平石さんの結婚式の後も平石さんと柳様とモッティさんの3人しかいなくて、
そうそう、
一番少ないメンバーでお送り
した回だよね。そうですね、モッティさんがあれに比べたらまだマシやってさっき叫んでました
なるほどね、
不安が普段がちょっとマシっていう。
あ、
この回も記念の放送にはなりますね、まあ、とメインがいない放送っていう
イベント後の星様っぽいんじゃないですか。
あ、逆に
逆にこれちょっとあまり高齢化しない
初めて聞いた人なんかと思う本当に
最初言ったように私だって今日のために原稿4枚あるんだよ
マジでごめんなさい、
すいません、
もうそ
れ何もしてきてません。
いやいやそんなわけでしばらくはさあちゃんはお休みですが、は
い、
お星様は続けてい
きます、
いきます、
はい、
じゃあ放送はお休みせずにいきたいと思いますので、はい、ぜひお便りをください。
あ、お便り
だね、お便りを、
お便りがあったら嬉しいな。 と思います。何でも大丈夫です。日頃自分が思ったことだったりとかでもいいし、悩みのご相談でも大丈夫です。ふつおた、番組へのご意見ご感想などお待ちしています。宛先はすべて同じです。お便り @yanastar.com、 そしてホームページのメールフォームからも送ることができるので、ぜひご利用ください。またツイッターをされている方はですね、@yanastarjp をつけてメッセージを送ってください。お便り本当にお待ちしております。はい、お届けしました、川柳沢子のお星様になりました、第85回、皆さんお付き合いありがとうございました。来週はもっと多いメンバーでお届けできるといいな。ここまでの相手は佐藤あさみと
平石と
大塚と
エモッティでした。
またね、バイバーイ。今日の川柳、
演劇が
生まれてきたよ、
エイタくん。
エイタくん、
結局聞きそびれてましたね。